それでは榎本先生より空を打つ検討はしない題しまして説教いただきます。
おはようございます。使徒パウロは自分の使命、福音宣教を福音のためならばどんなことでもしますと言い、また人を自分に合わせようとはせずに逆に自分を全ての人に合わせる、全ての人にの奴隷となるというふうに言います。それとともにですね、今日のところでは逆なんですね。全ての人にあんまり気使わない、あっちの人、こっちの人、あっちの人で気使わない、キリストに焦点を合わせる。私たちはいっぱいいろんなことが気が散りますし、教会の人、あの友達のこと、家族のこと、自分のこと、いろんなことがいっぱいあります。でそういうことの中でパウロはその福音のために奴隷にでもなっていろんな人の気を使って従わせていくと言いながら、今日のところでは逆、そういう気を使わない、キリストに集中する、むしろそうして気を使うことを空を打つ検討という、無駄なことをする。でそしてあなた方は賞を得るように走りなさいと勧めています。賞を得るために、働くためにやたら動き回ってても行かないんだ。きちっと目標を定めて、ここという焦点を合わせておかないと、ただやたら動き回ってたんではただ疲れるだけでダメ、賞を得られない。で全ての信仰者がイエス・キリストに注目し、その福音を共に受けること、このキリストへの集中こそが宣教の基盤だ。ついつい私たちはいろんなことを思い煩って、明日のこと、自分のこと、何を食べようか、何を着ようか、どう思われるだろうかって気遣って、焦点を忘れてしまう。しかし福音宣教、私たちが福音に預かる基本はこのイエス・キリストに集中することですよ。コリントの教会に欠けていたのはまさにキリストへの集中でした。私はアポロに着く、私はパウロに着く、ケファに、あるいは私はキリストに着くとまで言って、派閥、気を使い、あっちに行き、こっちに行き、あっちの人がこう言ってる、こっちの人がああ言ってる、そしてその中でうまく立ち回ろう、そして何か仲間を取り持とうとして忙しく走り回る、それがかえって分裂や争いを引き起こす原因を作っているということでした。でカルバンは福音に預かることはその身を受けることだと言っています。福音が語られるところでは、また福音が聞かれているところでは、必ずその身である成果が現れるはずなんだということです。しっかりと福音が語られていれば、そこには何かが起こってくるんだ。もしそれがないとするならば、それはどこかおかしいんだ。その原因がどこにあるかを問わなければならない。焦点が向いてないか。福音というのは、私たちの空想や、ただ空念仏ではない。神の力であるというのです。私は毎週この頃ですね、同志社の女子校に行って礼拝、中学校と高校で 1週間に1回話するんです。で先週も言ってたらですね、まあ聞いてくれる時には聞いてくれるんだけど、前の子が一列ですね、こっち寝てるんです、口開けて。私が話し始めた、もう疲れてるんでしょう、暑くてね、なんか早起きてきたから8時半からもう眠い、出会い始まった、はい今から寝ましょう思って、はっと寝てたんだと思うんです、口開けてね。前の子がね、こっちは力がなくなりますね、ああいうことされると、寝てていいよとは言いたくないというか、ね、目覚ませってこう言いたくなるわけですね。あの寝て、それで私ほっと気がついたんですが、申し訳ないなと思ったんです。申し訳ない、それは何かというと、私が本当にしっかりしたことを喋ってないからだろう。しっかりしたことを喋ったら絶対目は開けるはずだ。あ、また同じだ分かってる分かってる、もうその話聞いたことある、そう思ってるかもしれない、またお説教か、そう思って先にもう理解してくれてるんだと思う。で申し訳ないなと思った。で私たちはそういうことをですね、何しとんのこら、あいつはなんていうことだ、もうちょっとちゃんと先生方は指導してほしいなと思ったり、そっちを責めることはかえたやすい。そしてそういうふうにする。しかしですね、私が喋っていることが本気になってわし聞いてるやろかって自分に聞き直してみたんです。私が今語っていることを私が感動を持って語っているだろうか、いや前に喋ったことをノートから出して、あそこのところで喋ったから、これ話したら聞いてくれるやろう思って喋っている。何も感動自分の中にない、でも相手には感動させてやると思っている。それは自分は感動してない、させて、それで相手に感動性の目覚ませのしっかり性の言うてもダメだなと思ったんです。私がもし聖書の言葉で語ってたら、私はある時こう言ったんです。授業中ですね、生徒が寝てたんですよね。それで皮肉にね、本気にすまんなーって言ったんです。私がすまんなーって、つまらん話してたわし、すまんなーって言ったんです。そしたら生徒が、私が校長してる時に、校長先生違います、僕は昨日2時まで起きてて何も、ね、あんまり寝てないから居眠りしたの、申し訳ありません、僕が悪いんです、僕が居眠りしてたんです、先生が悪いわけじゃありませんって言うから、そうだね、君がまあそれは眠ってたんだもん、あそれは君が悪いかもしれないけど、でも君がもし心の前に恋人が来て愛のメッセージ語ったら、昨日2時まで起きてたからでこう寝てるかって言って、いやそんなことはない、それは目覚ましますって言う。そうだよな、俺はそういうものを語りたいんだよ、僕はそういうことを君にやっぱり伝える責任があるんだわ。でそれを埋めてしまうことしか語られてないっていうのは本当に私は申し訳ない。今度はもうちょっとちゃんとした話準備していくから頑張るからな、そういう話をしたら、えらいその生徒は恐縮してましたけど、ね、私はそう思うんです。本当に神様からの恵みっていうか福音に預かるということは何かが起こってくることなんと思うんです。何も期待しない、もう分かった分かった、また今度始まる、しばらく時間を費やしたらまた電話、そういうものではないだろう。そこに神様のお言葉力があり、それを本当にいただいているか、いただくと何かが起こるんだ、そういうことだと思うんです。私たちはパウロの言葉から聞き取らなければならないのはキリストへの集中なんです。現代人は人の意識の集中を妨げる強い力の中で生活していると言えます。 いろんなことがあるから、情報がいっぱいありますから、価値観が多様化している。商業主義による興味への拡大、テレビの影響、便利さから来る連帯感の喪失、いろんなこと、忙しい中でですね、大事なことって何やら分からなくなってきている。そのようなところで何において一致するのか。神の側から来る力を私たちは待つのです。私たちの方法は10人いれば10人十色なんです。要求も状況もいろんな状況、その状況に合わせてみんな知ったらもうきりありません。しかしそういうところで神様に耳を傾けよう。神様が働いてくれることに気持ちを集中させていく。その時にいろんな多様性や価値観の違いやそういうものが少し静まるんです。そしてその神様の側から来る力を待ち、それに集中することにより福音に集中して信仰の一致を目指す。ここに教会の活力があるのです。教会の活力っていうのは、あの人が挨拶してくれた、あの人が来ているから来てないから、声かけてくれるから声かけてくれないから、そういうものいっぱいありますよね。そういうものはある。教会がきれいな花をこうして生けてくれて、ああ気持ちいいな、これも大事なことです。でそのためにこの準備をして、オルガニストはオルガンの準備をし、司会者は司会の準備をし、説教者は説教者の準備をする。それ尊いことだと思います。しかしそれよりも何よりも大事なことは何かというと、キリストへの集中なんだ。協議する上でどこに焦点を当てて攻めるかということは大変重要なことになってきます。教会形成についても同じことが言えるでしょう。使徒パウロは自分たちの宣教を教義に例え、私は空を打つような検討はしませんと言っている。目標をしっかりと決めて打つということです。その目標とはイエス・キリストそのものなんです。そこに焦点を合わせることなんです。そこに焦点を合わせて外にそこからの糧をいただくんです。そして私がいただいてくるときに、中学生であろうが、幼稚園の子であろうが、保育園の子であろうがですね、それは新鮮な言葉として伝わってくるんです。こっち側いただいていなかったら、それは新鮮な風ではない。この前役員会がありまして、役員の人たちに一人一人、最近の私の状況をちょっと評価してほしい、言うてもたんです。そしたら何人かの人がいろんなことを言ってくれたんです。先生が最初来た頃は新鮮だったけれども、ここ3年目を入ってちょっとマンネリ化してるって言われたんだ。あ、そう言われたやな。この人の言葉は新鮮に聞こえましたね。新鮮さがない。あ、そや、私は前から経験してきたこと、知ってることをこう分け売るようなことして、同じような話をしたりなして、今日キリストに私が向かってたかなということを本当にこう反省させられるわけです。溜めた腐った水を昔新鮮だったから言って飲ましても美味しくない。今日清水として湧き出た水を汲んできて入って飲ませてくれる。そういうものを私たちは聖書からいただかなきゃならない。神様はそういうものを私たちに与えてくださるんだ。 パウロはそこに集中しろと言うんです。つい私たちは信仰的においてもですね、いろいろなことに熱心であるあまり、奴隷にならなければならない、人に使えなければならない、あの人に合わせなければならないというもう大事なことなんです。しかしそういうことを強調するあまりですね、焦点がボケてくるんです。神から離れて他のことに熱心になってしまうんです。まあいろんな教会に行きますと、牧師先生の奥さんがですね、一生懸命こう働いてくれて、これで終わったらですね、先生、私ため息ついておられる奥さんが、奥さん大変だねって言うんです。で、本当に気を使わなきゃならない、神様に向かう暇ないんです。本当にそうやわな、一番神様の前に向かっているはずのものが、神様なんか分からない、人ばっかりに来てしまっている。そういうつぶやきをふっと聞いたり、悩みを打ち明けられたりすることがあります。それもそれに気づいてたらいいけども、気づいてなくて人の世話ばっかりすることを、大事な大事な一番大事なことのようについ思ってしまうんです。それが苦を打つ検討だというんです。パウロが自分自身の目標として兄弟姉妹とか同志とか協力者とか交わりという言葉をよく使います。これはコイノニアという言葉のみんな共通して持っている。コイノニア、共同体です。パウロが自分自身の目標課題として兄弟姉妹、あの友、同志ということを大事にするわけですが、彼はこのコイノニアという言葉を使うときに、人間的接触という意味で一度も使っていないということが重要だと思うんです。福音は一人で受け止めるものではなくて、共同体である教会において共に預かるものです。ですから、兄弟に対する思いやりや、共に食事をすることなど、とても大事なことでしょう。一緒に食事をしたり、一緒に親睦をしたりすることは、教会にとって欠かすことのできない交わりです。それが私たちを活性化してくれる。しかし、そういうことが、教会の本質にとって変わり出すと、教会は単なる社交の場になるのです。パウロは、私に習うものとなりなさいと、これ一章の一節って書いてますけど、コリント人への11章の一節にありますが、彼がキリスト者として完全な人間だから、自分に習えと言ってるんじゃないんです、パウロ。パウロが自分に習いなさいというのは何かというと、自分が集中している、キリストに集中している、それに習いなさいと言ってるんです。私があの人、この人、この人、いっぱいのことを思いやって、いっぱい配慮、いっぱい豊かでしょ、私みたいに上手にしなさいよということをパウロは習いなさいと言ってるんじゃないんです。パウロは、キリストに集中しているんです。キリストに集中しているがゆえに、それじゃあ、パウロは人のことなんか構ってなかったかというと、そうじゃないんです。キリストに集中しているがゆえに、人に仕えることができたんです。キリストに仕えるがゆえに、私たちは社会の課題を担い、そこで献身できるんです。私たちの共同体の中に、保育園があります。ベレスダの家があります。通貨さんもあります。いろんな社会的な働きを皆さん方なさっています。で、その、場合ですね、私たちが焦点を合わせなきゃならないこと、子供、そこに持っている障害、あるいはあの人この人傷ついた人いっぱいあります。そしてそこに合わせなきゃならない思いというのは計り知れないものがある、尊い。そうであればあるほどですね、 空を打つ検討しちゃいけないよ。それは何か、あなたの思いをキリストに集中しなさい。反対対立しているようだけども、そのことにおいてそれが完成されるから。私たちの年間目標の聖句は、神の秘められた計画を述べ伝える優れた言葉や知恵を用いませんでしたということです。優れた言葉や知恵、言葉や知恵っていうのは結局お付き合いのことです。そういう優れた言葉や知恵や知識や身分やお金や、そういったものを用いなかった。キリストイエスだけに、もうそれ以外知ることはすまいと決心した。十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからですとなっています。すなわち宣教の焦点がキリストに絞られるんです。それはこの世の課題を軽んじたり無視したり、それはいらないよということではない、逆なんです。それが尊いことであれば、自分の家族が自分の子供が本当に大事で愛すべきものであればあるほど、私たちはキリストに集中するんです。そしてそこで何が大事かということを見抜くことができます。私たちの教会のために、あるいはこの社会のために何が必要なんでしょうか。何が教会をして教会をたらしめるんでしょうか。良い説教者でしょうか。あるいは良い指導者ですか、役員ですか、若いリーダーでしょうか、立派なスポンサー、献金するしてくれる人でしょうか、あるいはそういう人たちをうまく集める手腕の持ち主でしょうか。何が必要なんでしょうか。私たちの教会も礼拝100人にしましょうと言います。何もそんな100人ならない。先生からカラごとみたいになりますよ。そうするとあの人も来た、あの人も話します、いろんなことをせんなん。しかし私は大事なことは何かというと、教会を本当に神様がおられる場にしていくことだと思います。私たちが神様の御声をしっかり聞くことだと思います。人が来てくれるか来てくれないかじゃない。私が神様の言葉に本気になって御言葉を聞き、そこで養われることだろうと思います。そうするときに、来るなっても来るんだ。来てください、来てください言うて、100人集めたとしても、次の日に空になってしまう。優れた指導者が来てたとしても、その人いなくなったらパーになってしまう。そうではない。私たちは、キリストに焦点を当てていなきゃならない。それをしないこと、その他のことに焦点を合わせることを空を打つ検討と言ったんだ。私たちは空を打つ検討はしない。キリストをしっかり見定め、キリストに習うもの、そこに自分の命を焦点を合わせていきましょう。その時にですね、私たちが使わされていることが本当に人々への証になるはずです。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、厳しい世の中であり、私たちが本当に分からなくなるようなことごとに出くわしますが、そういう時にこそ静まって神様のおられること、神様が全能であられることに心を馳せ、その神様の御力を待つものとさせてください。あなたはこの世界をご支配されています。その世界の主に道路しよう、思いを馳せ、焦点を合わせる我々を変えてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。